はい、12月15日木曜日17時になりました。木曜日にチャンプラの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
へい、トモヒト。
はい、劇団大塚ラッキー山ひとみです。よろしくお願いします。
今日暑いっすね。
暑ねえよ。
え、
寒いよ。
暑い。
なんで暑いんですか。
走ってきました。危なかった、すいませんでした。
あははは、じゃないよ。45分入りで57分に入ったらそれ遅刻って言うんだよ。
45分、
うん、番組終わったらマジなさって言うよお前な。
いや、分かってる。
分かってるわ、あのツッコミおかしいから。
いや、分かってるわ。
もう今日お前はもう反省しかないからな。
そうですよ、
ツッコミなんて許さんよ。
なんでよ。
なんでよじゃないよ。
そんなのよくない。本番中はちゃんと普段通りしてるし、
終わったらね。じゃあね。
あ、
じゃあ今からもうあれだ。はい、今日はですね、
はい、
17時15分からゲストさんの登場がございますので、
はい、そうなんですよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
。はい、ということで先にちょっとツイキャスご紹介しましょうね。はい、ヌヤガヤ全問正解の秋山さん、イエイ、ありがとうございます。こんばんは。トモキさんは新しいペットがワシントン条約違反なので逮捕です。
いえ、あれ全然違反じゃないよ。
YouTube ご覧いただいたようで、
ありがとうございます。
リナママさんがこんばんは。
こんばんは。
パチパチじゃないか、手振ってのか。とこに、あと、あんつばさんがこんにちはと。
こんにちは。
いらっしゃってますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、まあ、沖縄チャンネルと、はい、まあ、ハイタイ骨の YouTube の話なんだけど、ヌーヤガヤってこの純選手が方言でヒントを出してそれを当てるっていうのをやったのよ。
はい、
で、今までは例えばアニメ、
はい、
鬼滅の刃を純選手がヒント 1,2,3 で全部方言で説明していくみたいなやつだったんだけど、はい、なんかちょっとそれだとちょっと長、この答えにたどり着くまでが長いかもしれないっていうんで、ちょっと様式変えてもう一問一答みたいなで、ちょっと謎々にしてやったのね。
はいはい、
まあ、例えば黒猫の、職業は何、はい、って言ったら黒が来る、
はい、
で猫がマヤだ、車やっていう、
はい、
まあ、そんな感じ。
方言クイズ。
そう
方言なぞなぞに
変えた。そう、まあ、ダジャレだったりみたいな感じでやったんですけど、それが5問かなあって、はい、5問全部正解しました。
もうだって10年近くいますからね。
あ、でも10年近くいたっていうよりは、うん、1個は2年前ぐらいにアギャーショー、ジアギャーショーっていうこの舞台を映像化にしますって言った時にテロップをつけることになって、
はい、
この中曽根はじめさんとかベンビーさんとかが、はい、まあ、方言で喋ったのを全部標準語
に、はい、訳してっていうのもあるんだけど、
そう、まあ、テロップを入れてやったのよ、
はいはいはい、
2時間ぐらい、
はい、
であれって台本あるんだけど、まあ、若干アドリブチックなところとかもあったりするさ、100% 台本通りじゃなかったりとかするので、もう分かんない単語とか全部ひとしさんに、はい、これなんて言うんです、これどういう意味ですかって聞いたりとか、これなんて言ってるんですかって聞
い
たり、
どう訳せばいいんですか、
そうどう訳せばいいんですかとか、
はい、
っていうのと、あと最近この沖縄チャンネルのやつで純選手の宗家おじさんとかチエミとか、はいはい、カマドゥオバーとかを全部テロップ入れてるんですけど、
はい、
あれで結構調べたりとかして、うん、ちょっと覚えてきたかなっていう成果かな。
そのクイズやるときは秋山さんは回答者側に行ったらダメです。その企画のときは
めっちゃ今だから総研おじさんのテロップとか早くなったよ。早くなったし、間違いが少なくなった。
もうなんとなく、
そうだから 100% 単語が分かるっていうよりはなんとなくこのニュアンスだったりとか、うん、ちょっと似た方の似たような方言を探して、
うん、
似たような方言探して、
はい、
あ、多分これに近いこと言ってるのかなって言って、ちょっと、まあ、言ったら台本書いてる気持ちになってやったりして、
はいはいはい、
で一回テロップつけたのを純選手に見てもらうんだけど、 それで、まあ、その間違いも少なくなったりとかで、まあ、だから多分その成果がちょっと出てるかなと思いながら、
うん、だから英語とかもこうやって覚えていくんでしょうね。
あ、そうね、もうだから耳で鍛えるみたいな、
聞いてなんか調べて理解してとか
で、だからちょっと嬉しかった。
嬉しかったんだ。
嬉しかった、なんか、あ、よかったと思って。
私のチムまでウチナーになってきてるっては思わなかったんですか。
いや、そのエセ沖縄人にはウチナーチョにはならないから、
だ、
うん、よかったさーっては言わないからさ。チムドンドンではなかったけど、トモキのなんだ、新しいペットがワシントン条約違反、
はい、
あれでしょ、なんか、
ユージ、
ユージ、
はい、僕のペットのユージを紹介しますっていう。
もうさ、あの上がる前にまあ見させてもらったわけよ、
はい、
このまあ YouTube のスタッフさんにこんなの今度あげるんですよっつって、はいはいはい、ずっと悲鳴あげてた私もうな、もうやだーっつってなんか、
え、可愛くないですか。
いや、なんかあれ結構写真とかではちょいちょい見てたのよ、ユージが上げてたりとかしたじゃない、は
い、まあ、ああいう格好とか、そうそう、 TikTok でも言ったらあのキャラクターのやつを何かしら上げてる、
そうそう、上げてるから見慣れてはいるし、その時はそんなでもなかったけど、結構長尺で見たりとか、うん、あんだけ動き回られると、うん、なんかこの腕と体のバランスが悪いことに、うん、なんかだんだんだんだんちょっとなんか背中がゾクゾクしだすというか、
それがあのフォルムがだんだん可愛く見えてきません？
いや、なんか逆だった。なんかだんだんだんだんどんな風にして動いてるんだろうみたいな感じになってなんか最初は言ったらユージがああいう動きをしてるだったわけ、
はい、
だんだんだんだん本当にそういう生き物に見えてきて、はい、家にこれいたら嫌だなってなって、ちょっとなんか
可愛いでしょう、
はーってなってた。
今ねアップされたの開いてみましたけど、
うん、
ぜひよかったら僕のペットユージを、
これだってベッドの下から出てきたら最悪でしょ。
うん、まあまあまあ可愛いじゃないですか。鳴き声ラブーですよ。
まあ鳴き声は可愛かった。
ラブーって鳴くんですよ。
鳴き声は面白い。なんかちょっとねあれでしょ。ハイ逮捕でもあのこうやって更新頻度少し上げていくみたいな。
そうだから、昨日一昨日からかな、うん。一昨日からもうアップしてるから、
うん、
今週から週3、
うん、
動画は週3、ショーツも
ショーツ、
うん、YouTube ショーツ。
うん、ショートね。
ショート、
うん、
も週3。
あ、じゃあ週6だもん。
うん、
や
っていきますのでよかったらよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ヒートトゥヨーグルッペってことは、トモキがヨーグルッペってこと
なのかな。なんで俺ヨーグルッペって言われたんだろう。
なんだろう。そして FM ナハをご視聴の信者たち、ナマステ、似た方おじさんですとか、もうすでに似た方
誰の
本当よ。ユージさんは、マチャさん、ユージさんがリアルペットだとマジでトラウマになりそうと。
そう、
ユージさんはシーマン超えたよ。
いや、そんなことない。シーマンの方が えげつないって。
シーマン懐かしいな。
人面魚ですよ。人面魚
でももう魚ですらないし、
うん、
人面ではあるけど何かすら分かんないさ、
うん、
人面何なのみたいな感じじゃない。
もうユージあれはユージという個体なんで。
そっか、
はい、可愛いけどな、あの
フォルムが。彼女とかできるのかな。なんかもっとね可愛く見れるかなと思ったら、
はい、
意外になんかちょっとき
つかった。
うん、
あ、きつかったというか、やっぱだから
見てちゃう、なんか多分リアルなんだと思う。なんか 3D として実感してしまったんだと思う。
あ、
今まで 2D、 そうそう、今まで 2D でとかだったのが、
はい、
なんか多分 3D に見えた瞬間にはぁってなったんだはず。日常生活、しかもなんか言ったら事務所を部屋として見立ててるさ、
はい、
なんか部屋がなんかちょっとリアルだったから、
リアルにしました。
そう、リアルな部屋の作りしてたから、余計になんかちょっとあれだったのかも。なんか本当にそういうなんか実在するものとして想像してしまったんだはず。
それがいい
けど、まあ、だからそれぐらいリアルだってことよ、
うん、
それぐらいすごいなと思った。よくあの格好で動けるなと思って、
うん、だ多分あの僕はユージを、うん、あの拾ってきたので、
あ、まあ、あ、
皆さんも道歩いてたら街灯の下とかに
やだ
こう手ついてラブーって言ってるのがいるかもしれんし、夜
なんかいろんなそういうさ、ちょっとなんか異形のものの漫画がいろいろ思い浮かんでくる。
あ、はいはいはい、
なんか目がこう真っ黒のなんか 闇な感じの漫画が思い浮かんでくる。
はいはい、ちょその系統ではあるんだろうな。
そうだよね、そうだよね。まだだからそんなに凶暴性がないとか仲間がいないからいいけど、うん、あれ大量発生したらもうちょっと耐えきれないわ私。
うん、いやだから多分今からですよ。今から。
マチャさんがユージさんの色変えたら可愛くなるかもって。
あ、
まあ、だからいろいろね、これ今後展開とかでもしかしたら脱皮するかもしれないし、でかくなるかもしれないし、
それはもう分かんないのでお楽しみに。
はい、
ぜひユージとトモキの、成長期、成長録を、今後も楽しみに見てください。よろしくお願いします。
お願いします。今日もうちらは3本かな撮ってきまして。そう、純選手の総研おじさん2本と。はい、あの私のバイト先に行ってきました。まあ、正式にはバイト先ではないんですけど、
はい、
まあ、系列店というかに行って紹介してきて、ヨナミネがお腹いっぱいっす、やばいっすって言って帰ってた。
いいな。
そうだから
ロケがね、だからその美味しいの食えたりとか、それが
そうだね、食事ロケがそっちチームないもんね。
そうない、まあ、それは羨ましいではあるけど。
そうだからあれよ、もうなんか楽しみ、なんか普段 だと、まあ、沖縄そばとかは普段でも、ね、食べに行ったりするけど、うん、まあ、言ったらあんまり自分では探さなかったりとか、あとはまあここ行きたいとか純選手が教えてくれてるところとか、
あ、純選手教えるところは、ね、意外と、ね、間違いないんですよ、うん、ヤギ汁のお店も北中だったかな、
そうだね、
とかもめちゃくちゃ埋めたからな、
うん、なんかなんていうの、一人だ と行きづらかった、食堂とかって一人だと行きづらいというか、うん、まあ、なんか全然一人で食事に行くのは平気なんだけど、うん、ちょっとなんかザ沖縄みたいな食堂のおばちゃんとかってなると行きづらかったりとか、ちょっと量が多かったりして、
はいはいはい、
行きづらいなみたいな、ね、そうそうそうそうっていうところにも行くのはやっぱ嬉しい。あ、で
もこの機会で行った方がいいですもんね、
うん、そうそうそうそう、だからでも編集してるとお腹空くわけよ、
あ、
編集してるとお腹空く、もうだから12時半になったらもうやめるって、食事ロケの編集はもう12時半になったらやめるって決めてる
じゃあ12時半までに終わらすとかね、
終わらすか、もうあの前半だったらいいのよ、このご飯食べる前までだったら、
はいはいはい、オープニングとか、
そうそう、だからそれまでに12時半に終わらせてご飯食べるのはもう自分がお腹に満たされてからじゃないとただただ辛い、
ああ、分かるお腹空いてるのにそうこんなん見せられて、
見せられて
この時の自分は美味しそうになってんなって、
画面の中の自分がただひたすら憎くなるから、
しょーってなるからね、
そう、しかもその後のご飯とかさ、沖縄そば編集するともう沖縄そば食べに行きたくなって、
あ、もうそういう口になるから、
そう、お弁当作ってても食べに行ってしまう時とかある、もうでもあれをヤンビーはあの吐いたい骨の動画見てずっと横でクスクスクスクス笑ってるよ、
だからもうヤンビーは俺たちに会いたくてしょうがないその理論で言えばあーユージに会いたいってなるんだろうね
ちょっと癖にはなるのかもね、うん、マチャさんが沖縄チャンネルは配信のペース上がってきてるよねと、
そうなんだ、
あ、いや多分ね週7は変わってないはず、
週 7?
あの週5はあの普通の
動画
上げて、土日が
ショート
なんだけど、たまにこのちょっとイベント、うん、まあ、この前だったらなんだ、世界のうちなんち大会とかがあったりして、
はいはいはい、
とか、まあ、このイベントの前にこれあげたいよねみたいなのがあると、はい、土曜日にも普通のやつあげたりするんで、もしかしたらそれであれかもしれない、ちょっと配信のスピードが上がってるようには、
すご、
頻度は上がってるように見えるかもしれないですね、結構だから今 年末進行で、
うん、あのなんか取りだめ
って、ね、すげえなんか これから編集する動画のフォルダがいっぱいあって、うん、みんなでヒーってなってる、
大変ですよね、めちゃくちゃストックないですか、そしたら
あるよ、あるけど、でもだからこれがね、だから正月明けの第2週までは編集を、
うん、しないでいけるように、
そうそう、しとかないと、
あ、しとかないとか、
再来週までにはしとかないと終わっちゃうから、
あ、やばい、
怖いよ、
ヤンビー頑張れ、
はい、私も頑張
ってるよ、うちのもう一丁だから、はい、取りためてはいるから、ヤンビー頑張れ
あ、そっか、そっちチームもあるね、うん、ヤンビーは、じゃあ一回 CM 行きまして、
はい、
はい、CM 明けゲストさんご紹介したいと思いますので、はい、は
い、いつもよりちょっと早めにね、CM に行きたいと思います、うん、メールアドレスが、はい、origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております、懸命に木曜オリジンチャンパラテと書いてメールもお待ちしております、それでは一旦 CM です、
ラジオの力で歳末助け合い、沖江通りにある FM 那覇クリスマスツリーのもとに母子家庭に向けた支援物資の寄付をお願いしています、集めた物資は那覇市母子家父福祉会を通して母子家庭に届けられます、
はい、さーい、 M 松川です、今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now withえ、松川、今日のうちなあぐちはこれ。だからよ。だからよ。本土の人が一番気になる沖縄の言葉、だからよ。このだからよ、とても便利です。意味は、そうだね。相手に同意したことになります。ちなみに、その話をもう終わらせたい時にも使えます。最近僕も使いました。友達に、松川、お前の日本語変だよ。と言われて、だからよ。と言ってやりました。便利だからよ、だからよ、 Repeat after me、 だからよ、 Fantastic。 だからよの後にだから何々という話の続きはありません。本土出身の人気をつけてね。
はい、12月15日木曜日10時15分になっております。木曜日ジンチャンプロのお時間でございます。
はい、
やっております。
それでは本日はゲストにお越しいただいております。
はい、
はい、落語家の月邸文斗さんと浪曲師の春野恵子さんになります。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日もう、
はい、いや知らないでしょ。
ちょっとなんかドキドキするゲストさんというか、
いやそうですね。
いろいろお聞きしたお伺いしたいんですけれども、
はい、
はい、まあ今ですね、第5回沖江通りうまんちゅう落語祭りということで、はい、沖江通りでやってるイベントの告知に来ていただいたんですけれども、はい、まずお二人にちょっといろいろお話をお伺いさせていただければと、
はい、
はい、じゃあ。
はい、あ、いや、今お二人にカメラ向いてるのが、
あ、なるほど、
俺が分からなくて見てパッてやったら全然映ってんかった。すいません。
恥ずかしい。
恥ずかしいやつ。
はい、はい、まずじゃあ月亭文斗さん。
はい、
はい、まあ、今落語家さん。
そうですね、はい、
ということで、普段東京で、
いやいや大阪です。
あ、大阪で活動されてる、はい、
そうですね。
あ、もうすごい、ずっと背筋が、うちの芸人の背筋がピーンとしてます。
どうしてですか。やっぱり大阪に意識があるんですか。
あ、いやいや、憧れというか、なんていうんですかね、うん、大阪って聞くとピンってなっちゃう、
うん、です東京より
東京
より大阪の、
はい、まあ、やっぱちょっとお笑いにね、笑いのやっぱもう、あれがっていうイメージがありますので、はいはい、今回、まあ、落語家さんということなんですけれども、
はい、
まあ、落語家という職業の何かまあ魅力といいますか、なんで落語家さんになろうと思ったのかとか。
そうですね、僕はまあ小学校の時からもうずっと落語が好きで、
すげえ、
小学校5年6年の時にもう落語家になろうと思ってました。だから卒業文集にはもう将来の夢は落語家になると書きました。
すごい。
だけどそれはやっぱり夢でね、
はい、
そのうちに中学高校になり大学になり全然違うところへ行ってたんですけど、
はい、
でもある時またそのふとその落語家っていうものをなんか蘇ってきてね、でまた今はあそこになってからもう37年になるんですけど、
はい、37年、はい、戻られたのはこの、うん、もう一回やっぱやろうってなったのはおいくつぐらい。
それは21ですね。
あ、
でも21ですけど、ただそこから4年ぐらいいろいろあって、ね、25に初めて落語家になりましたから。
へ、
うん、そうなんですね。
小学生で周りに落語家にな、うん、なんか見てはいますけど、うん、なんか私県外出身なんですけど、まあ、言ったら毎週日曜日に商店とかを見るじゃないですか、うんうん、でも商店って正直小学生が見たら大喜利をやってるというか、
うん、
この落語家さんっていうイメージがなくて、
うん、
だから周りにこのなんか落語家っていう職業があるっていう、うん、認識もないですよね。
それはね、時代のもんで、うん、僕らが子供の頃ってもうテレビどのチャンネル閉めても漫才より落語の方が多かったんですよ。
へ、
そのぐらい落語の認識が強かったんですよね。
これは
うん、
大阪だから余計にっていうのもあるんですかね。
だから大阪はその当時すごく盛り上がってて、
はい、
1970年の万博っていうのがあってね、
はいはい、
その時に、ですから僕は小学校4年とか5年ですけど、その時に、まあ、テレビで落語も見ますし、で家の近所に行きますとその花月吉本のやってるその、
は
い、あの舞台が
なるほど
もうすぐにあるわけですよ。
あ、
だからそこへその本間も見に行きしてたんで、うん、すごくなんか身近にあるんですよね。
あ、
うん、ね、しかももう英才教育受けてる感じ、
英才教育ではないけど
身近なんでしょうね。
だから学校の先生も何かと脱線してはその授業の、ね、
はいはい、
間にその生徒さんがみんなざわざわざわざしますよね。ざわざわざわざしたら落語やってくれるんですよ。
いい先生だね。先生ですね。
すると落語をみんな聞くじゃないですか、
はい、
興味があるから、
はい、
それ聞いてるうちに本題のまた授業に戻るとなるとみんながうまくこう、まあ、掴めるというかこう入っていけるんですよね。そういう先生でした。だからその先生の影響もあったと思いますね。
もうやっぱりお話聞きやすいね、
うん、
逆にこんなこと言うのも失礼なぐらいな分かるんですけど、
そんなもんないですよ。
普段、まあ、ただ、うん、まあ、今はちょっとこうまた増えてきたというか、その落語家さんだったりとか聞く機会って増えたと思うんですけど、うん、なかなかやっぱり生で見に行くにはちょっと正直、うん、ハードルが高く感じて、うん、ね、しまうというか、
去年もこの沖江通りの、はい、この落語祭りに僕は寄せてもらったんですよね、
はい、
でも今日もね、はい、恵子さんと一緒に、
うん、
那覇小学校でね、
そう、
小
学校、いや、お昼、
午前中か、はい、今日午前中に那覇小学校で6年生を前に落語と浪曲をやったんですよね、
はいはいはい、
うん、だからやっぱりそうやって僕らもいろんなところでこう子供さんの前でやることで裾野を広げていって、その子らが大きくなったらまた落語会に来てくれるかなと、
うん、
だから沖縄でもちょっとずつでしょうけど、まあ、今ね沖縄 の, その地元の落語家さんもいらっしゃると思うんですけど、はい、
あ、
我々大阪の方からもまた東京の方からも来て、はい、いろんなその落語のタイプを見てもらったらね、漫才だけじゃなくて落語もあるぞっていうようなことを、知らせてみたいなと思ってます、うん、
めちゃくちゃいいですよ。僕らが、うん、小学校の時って、うん、沖縄でまず落語を見る機会がないんですよ、
うんうんうんうん、
テレビでもその商店とかすらもいつやってるか今
でも
分からなくて、
まあ、時間が一定じゃないからね、
うん、そう、なんかこの週にはやってるけど来週やってないとか、
うん、そうなんですよ、
そんな感じだったんですよ、沖縄でチャンネルも少ないし、
日本テレビさん4チャンネルがないので、
うんうん、
各テレビ局の空いてる枠とかでやったりするんで、
うん、
だから1ヶ月2ヶ月遅れてやったりとかも普通にあるので、
うん、まあ、大阪でもね、落語の番組はだんだん少なくなってきてるんですよ、
は
い、うん、ちょっとそのだって動きがないじゃないですか、落語もまあ浪曲もそうなんですけど、まあ、言ったらずっとお座りしてたりとか、まあ、じっとしてるんで、
はい、
だからそういう意味でこうアクティブじゃないから、だからテレビ的にはちょっと難しいんですけど、
集中力が必要かもしれない、
うん、だからラジオの方が逆にいいんですよね、ラジオの方
耳で聞く、
うん、そうなんですよ、だけど、まあ、それでもこうしていろんなところでやらせていただいて、どんどんどんどん沖縄にも落語がね浸透しつつあるのかなと思いますけど、
はい、いやめちゃくちゃいいですね、小学校の時はこうやって触れる機会があるっていうのは、今日も小学校出てきたって言ってたんで、めちゃくちゃいいなと思って、逆に、
まあ、さっきもありましたけど、はい、落語まだ聞いたことがないっていう方のためになんですけど、まあ、普段、まあ、どんなことを演目というか、まあ、話してるのかとかってなんかちょっと難しいあれですけど、
まあ、どんなことでもしますよ、だから落語の話って浪曲も一緒ですけど、下題つまりそのテーマがいっぱいあってですね、
はい、
だから別にそのこれっていうのがなくって、うん、もう子供の話があってお侍さんが出てくる話があったり、うん、あるいはその泥棒が出てくる話があったり、
うん、
奥さんと旦那とのなんかこう駆け引きがあったりとか、うん、いろんな話がありますから、それを言ったら YouTube みたいなもんで自分の好きなチャンネルに合わせて自分の好きなものを聞けばいいと思うんですよね、
うんうん、
だから、まあ、子供さんなのであんまりその恋とか愛とかの話は難しくないけど、
はい、
でもなんかそんな話でも好きな子はそういうチャンネルというかそのテーマの話を聞けばいいと思うし、
うんうん、なんか落語家さんの話って昔からある話をこう、うんうん、やられるイメージがあるんですけど、あんなのって言ってた、うん、ああいうのって、うん、新作とかも自分で作ったりするんですか？
う
ん、
ありますね、
今
言うのはクラシック、いわゆる古典落語ですね、
はいはいはい、
古典落語と相反してその新作落語っていうのがあって、それは自分で作ったり、あるいはそれを作るのが専門 の, その作家さんがいて、
へ、
その人が作ってもらった話をこっち側がまたやるとかね、
へ、
いろいろあるんですよね、
イメージはそうですね、うん、昔からのやつを引き継いで、うん、その中でいかに自分らしさを出すかというか、
うんうんうんうん、
自分らしい表現でやるかみたいなのとかを、うん、なんか見て楽しまれる方もいる
っていう、うん、そうなんですよね、
うん、
だからそういう意味で窓口というかこう入ってくる入り口にはその新作がいいのかもありませんね、
そう、新鮮な気持ちでっていうか、う
ん、だからやりようによっては例えば沖縄をその舞台にした話とかも作ろうと思ったら作れる
わけ
ですよ、そんな話をしていって、自分らとすごくこう親しみがあるじゃないですか、
うん、
そこから入っていってお話を聞いてるうちに古典の方も聞いてみようかなと思ったら、うん、そっち行ったらいいわけですよね、
なるほど、
うんうん、
ちょっとなんかあれだね、それこそ広がるというか、
うん、そうですね、
いやでも演劇、まあ、演劇と役者と芸人でやってますけど、うんうんうん、はい、落語がね一番なんかこの動かないで、うん、体一つでなんかよく有名なのはこのお蕎麦食べてる音とか声、
うんうん、
色変えたりとかしてて、ね、うんうん、すごいなんか演技力の本当に突き抜けたところみたいな感じの、いやいやいや、う
ん、なんか大阪では演劇人の人がね、小中亭って言ってね、
うんうん、
落語をやってらっしゃる皆さん結構いらっしゃいますよ、そうそう、沖縄でもやってくださいよ役者さんたちで、
う
ん、
そうそう、
やってくださいよ友紀さん、
ね、 ね、そういうところから広げていただくと、
そう、確かに。
そう、必ずしもその、あの、漫才の人は漫才しかやったらあかんわけじゃない、はい、いろいろやったらいいんですよね、はい、
うん、勉強ね、
うん、勉強になるよ、ともきさん、
はい、うん、昔から聞くのは聞きます。
なんで人に振るんですか。
役者さんでもね、
役者さんでも
すぐ
目そらしちゃ
って、だって一人で何役もやるから楽しいですよ ね、
う
ん、
そうですよね。
ただ難しいとよく言われます、うん、役者さんにはね、役者ってみんな登場人物一人、自分がもうそれになりきって一、ね、人の役だから、はい、それを僕らは何人もやってるので、だそれが切り替えができない
と、ね、そうですよね、切り替えがそうなんですよね、うん、
そこはね違うんです、なんかこう、まあ、構造、頭のまだ考え方がなんか違うんですよね。
うん、絶対勉強になると思います。ありがとうございます。春の恵子さん、
はい、
はい、浪曲ということで、ちょっとすみません、私たち2人とも頭の上にずっと果てのが、
はい、知らないですよね。でもね、浪曲はもう本当に、すごく流行ってた時代があって、もう、はい、今日もね、子どもたちにお話ししたんですけど、テレビの前のラジオの時代っていうのは、うん、もう本当にどこひねっても浪曲が流れてるぐらい、浪曲がものすごく人気で、長者番付のトップ3を取っちゃうぐらいに人気だった時代があってね、はい、まあ、あの、簡単に言ったら、はい、まあ、落語のミュージカル版みたいな感じで、こう落語プラス節って言ってメロディーで語る部分があるっていうものなんですよ。だから、まあ、同じように着物を着て一人の人が何役も演じて、はい、さらにその歌みたいな部分もあるっていうのが浪曲っていう、まあ、いいとこ取り、なんかいろんな芸能のいいとこ取りしてるみたいな感じ。
これは講座に座ってらっしゃって、
でね、まあ、落語講談浪曲ってあって、落語講談はまあ今もあの座りでなさってますけど、うん、浪曲は、はい、あの立ってやるんですよ。演台が前にあって、はい、でそこの所に立って、であの上手側にあの曲師さんが座って三味線弾いてくれてて、
はい、三味線で、
そうです、三味線に合わせてこのメロディーの部分もあってっていう、もう完全にミュージカル。
確かにミュージカルですね、なんか、うんうん、そのイメージではなかったんで、立ってやって、
うんうんうん、
でそれでほぼまあその場でやるっていう、う
ん、まあ、そうそうそうそう、動きはね、うん、そんなにも手元とかそういう感じで、はい、まあ、紙芝を振ってみたいな感じになるんですけど、まあ、
落語と一緒で一人何役もやりながら歌いながら、この浪曲師になったきっかけっていうのは、
あ、そうですね、私も小さい時からあの時代劇と、はい、あのミュージカル、この2つがすごい好きで、それで歌を歌ったりお芝居することを将来の仕事にしたいっていうのを、それこそ文太師匠と同じで、うん、あの卒業文集、うん、5年生の時に、あの書いたりしてたんですけど、うん、でも浪曲なんて全然知らないし、うん、私も落語は、まあ、笑点で知ってるけど、うん、座布団もらったり取られたりとか、落語家さんなのかなぐらいで、全然馴染みがなかったから、うん、だから本当にあのね、大人になってから出会って、うんうんうん、落語面白いなと思って、で私あのこの、この浪曲師になる前に、日本テレビで昔やってた、はいはい、あの進む電波少年っていう番組があって、その番組で坂本ちゃんっていう芸人さんに勉強を教える家庭教師っていうのでデビューさせていただいたんですね、うんうん、でその後、うん、まあ、なんかちょっと、まあ、私は演じたりすることがしたくて、まあ、ね、行ったのに、なんかそういう、ね、うん、あのバラエティ番組でなぜかデビューすることになったので、
この恵子先生はですね、はい、なんと東京大学出身ですからね、わ、
天下の、
うん、わ、すごいでしょ、ね、
今でも落語家さんもね、うん、
まあまあいらっしゃるけど、でもでもいやいや、もうそうね、東大でのびっくりするでしょ、ね、
なんでって、うん、いやいやいや、うん、そうそうそう、それで、うん、落語をその後初めて春風亭昇太師匠に出会ったことがきっかけで落語を聞いて、やっぱり生で目の前にいてくださるお客様を楽しませる、はい、やっぱりその時やっぱ電波少年ってすごい、まあ、最終回の視聴率の 30% ぐらいあったりして、ね、
めちゃくちゃ見てます、
ずっと見てましたね、う
ん、だけどなんか私が多分その当時なんかお客さんの前に出ても、あ、恵子先生だ、でおしまいってなっちゃうじゃないですか、はい、そうじゃなくて私のことを全然知らない人の前でもやっぱり楽しんでいただける芸を身につけたいなって思って、うんうんうん、いや落語家さんかっこいいなと思って、うん、そう師匠に弟子入りして、うん、修行を積み重ねて、一歩一歩実力を積み重ねていくっていうのが、私がこう番組の名前とかで、はい、ポンとね、うん、売れちゃったのでね、もう真逆 の世界、あ、すごいいいなと思って、それで東京から大阪に引っ越して師匠に弟子入りして、それこそ師匠の身の回りのお世話、中を皿洗ったりお風呂掃除したり洗濯物畳んだりとか、そういう修行とかもしながら、
やっぱそれから始まるんですね。
はい、
落語から浪曲にまた、
落語がきっかけで、そうですね、生で舞台でそうやって一人で語るっていうの、一人で何役もできるし面白いなと思って、でそれから講談もちょっと、ね、はい、見に行ったり、ちょっと少し勉強させていただいたりとかもしたんですけど、で最後の最後に浪曲を見た時に、まさにミュージカルと時代劇を足して2で割ったようなものが現れて、
これだっていう、
そう、何これと思って、こんなもんあったんと思って、もうこれをやれば私が今までやりたいと思ってたことが全て叶うし、でその電波少年の後に例えば救命病棟24時と か、 なんか草薙君とか出てたスターの声とか、そういったドラマとかにも出させていただいたんですけど、でもそのドラマの撮影って、もう本当に台本渡されて、現場行って、それでちょっとリハーサルし て、 撮影して、
がっつり役作りっていう、
違うでしょ、だすぐに終わりで、なんかすっごい寂しいんですよ、そう、え、あっという間に終わりみたいな、自分の中で作り上げたその人間があっという間に消え去ってしまうみたいな感じ、すごい寂しくて、でも落語とか講談とか浪曲って、自分がこの人物にまたなりたいって思ったら、またその演目をかければまたその役をできるっていうのが、やっぱ一生かけて時間をかけて一つのものを作り上げていくっていうところが、すごい精神衛生上もすごくって、
そ
ういいですよ、だから
そうですよ、ね、
役者の皆さん、芸人の皆さん、どうぞ、
でも本当に身一つで、うちら例えば役やりたいってなってもそうそうそう、ちょっと他のみんな集めてとかですけど、
あとキャスティングされるのを待つか、まあ、自分たちの劇団とかだったらね、あれですけど、はい、受け身の部分とか、そうです、ね、多いけど、はい、そう、私落語とか浪曲って自分でやりたいと思ったら、
ソロだからね、
そう、何でもできるんですよ、
場所さえあれば、
どうですか、どうですか、
引き込んでこっちへ引き込む、
ちょっと大阪に弟子入りしてきます、
待ってます、
いらっしゃいませ、
いや止めれ止めなくてもいいけどありがとうございます。今回、まあ、まあ、大阪からいらっしゃっていただいて、はい、沖縄は初めてです、まあ、今回沖江通り、うん、この沖江通りのお祭りは5回目なんですけど、
はい、うん、僕は去年もこの沖江には来てるんですよ、はい、でも沖縄に来たのは落語しにね来たのはもう二十何年ぐらい前ですかね、う
ん、
うん、まあ、今日もね他の局でも言いましたけど、はい、沖縄でね落語を初めてやった時、うん、宜野湾かどっかのね、はい、コンベンションホールかなんかでしたけど、はい、そこへこう出て行ったらですね、はい、その出囃子ってなりますやんか、はいはいはい、まあ、漫才でもねチャカチャンリンチャンリンって鳴らしますけど、はいはい、それ出て行ったら20年前ですよ、うん、沖縄で前の人がみんな踊ってるんですよ。
カチャーシーしてるんだ。
カチャーシー。みんながチャッチャチャッチャチャッチャチャッチャって踊ってるもんですから。
やっぱ沖縄の人ってリズムが鳴るともう体が動いちゃうんですね。
やっぱりリズムが流れると。
で座るじゃないですか僕は、うん、座ったらその人らも座るのかもなかなか座らないんで、ね。で喋り出したら急になんかもう終わったのみたいな顔されて、で結局喋ったらシーンとしてますね。その前にわーって受けるわけでもなく、
う
ん、だけどまあまあなんかすごく陽気だなと思いましたけどね。
あ、
うん、すごく皆さんがなんか明るくて、うん、だから落語をすごくなんか受け入れてくれるそういう土壌だなと思いますよ。
春野さんはいらっしゃったことは、
私は国立劇場沖縄さんで何年か前に、うん、はい、語り芸をいろいろ集めてっていう時に出させていただいて、その時司会でシーサーさんが出ておられたのかな、うん、あと友達が震災の後に宮古島に移住されて、はい、今宮古島でお店もされてるんですけど、いろんなミュージシャンの方とかを呼んでくるとかされてて、でその時私も呼んでいただいてやらせていただいたことがありますね、うん、
観光する時間とかはお二人は ありましたか？ありますか？
今日はステーキをね、
まあ、お昼はね
上
に行ってステーキ食べに行きました。
はい、
まあ、国際通りを、まあ、ちょっとね、
よかった、観光で楽しんでいた、ね、
だ
少しでも楽しんでいただけたら、
はい、
ありがとうございます、はい、今日この後、はい、
純駆動さんでね、
今日のイベントは、はい、純駆動さんで19時から、
はい、
もう本当にすぐですね、
はい、
もう、
あ、もう始まるじゃないですか、
だからそうなんですよ、うん、もう30分もないぐらいで、
あ、30分じゃ
ない、
もう、時間
ないときに、1時間半ぐらいで、
うん、もう会場時間になる、
そうですね、ございまして、あるんですけれども、うん、お二人ともこの後のも出られる、
そうですね、僕ら二人が出るんですね、今日は。
今日は、はい、なるほど、
このね、OK通りの、あの、ラッコ祭りは13日からずっとやってまして、はい、で、この日曜日18日まで続くんですかね。はい、で、今日はその15日ですので、はい、このその7時から、春野恵子さんと僕、月亭文斗との2人で、はい、浪曲 VS 落語というような形でやらせてい
ただき
ます
。対決、
うん、別に対決するわけじゃないけど、はい、仲良く共演しましょうってこと
ですね、はい、まあ、VS というより&っていう感じ
そうですね、
ですかね、うん、はい、18時オープン、19時スタート、純駆動書、はい、純駆動書店那覇店、はい、この FM 那覇のすぐ
真向かい
でございます ね、 ですね、はい、
地下で、
地下のイベント
スペースでございます、
は
い、
料金1000円ということで
1000円というすごく安いでしょね。
もう手軽に入り口には
気軽に来ていただければと思います。
何か見どころ聞きどころというのはございますか、本日の。
どうでしょうか。
そうですね、なんか本当浪曲馴染みない方多いと思うんですけど、うんうん、本当一人芝居みたいな感じで、あの、気軽に、難しいもんじゃないので、うんうん、あの、楽しみにぜひね、この機会を逃したら、
う
んうん、なかなか大
きな音
を
聞ける2つ両方一緒に聞けるっていうのが、はい、うね、なかなかないですよね。
そうそう、調べまして
だからそう、ね、今日はそれ聞き比べ、ね、うん、落語と浪曲どう違うのかっていうところを楽しんでいただければなと思います。
ありがとうございます、はい、まあ、じゃあ改めてうまんちゅ落語祭りのスケジュールのご案内なんですが、12月15日木曜日、本日ですね、19時から純駆動書店で、12月16日金曜日、13時から純駆動、15時から、ホテル山市さんですかね。
そうですね、
はいはい、で、まあ、有料公演になりますが、夜19時から先ほどのシーサーさん、うん、はい、の公演もございまして、17日も純駆動でございまして、18日の日曜日18時からは FM 那覇、こちらですね、はい、北山亭メンソーレさんが、はい、こちらで落語を行うということで、はい、もう本当に沖縄の落語家ですよね、もうメンソーレさんなりますけれども、はい、ということで、まあ、13日から始めた、沖江通りうまんちゅ落語祭りが18日まで行われていますので、はい、はい、ぜひです。これはもうあれですか、チケットとか予約ではなく、まあ、特に
本日 もう直接来ていただいたらいいと思います、はい、そこ で、はい、大歓迎いたしております、
は
い、
各会場で、はい、お願いします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ちょっと駆け足でいろいろお伺いさせていただいたんですけれども、
は
い、ね、本当にありがとうございます。何かじゃあ最後、今日、まあ、日曜日まで、
はい
はい、この後の意気込みやちょっといらっしゃる方に、
僕らは今日だけなんであれですけど、とにかく、まあ、沖縄の方にでも、あの、落語が楽しんでもらえるようなお話を用意しております。よろしくお願いいたします。
あれ、よろしくお願いします。
はい、みんなクーポンちゃんと使い終わって帰れるように、みんな
そんなことかい。なるほど、そういうあれもあるんですね、いろいろと。ありがとうございます。はい、はい、ではそれでは、この後19時から、はい、はい、純駆動さんにてイベントがございますので、はいはいはい、本日のゲストは落語家の月亭文斗さん、浪曲師の春野恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas from
FM 那覇年賀 CM のお知らせ。 FM 那覇で年始の10秒スポット CM をオンエアしませんか。お問い合わせは 098-860-0261 または FM 那覇ウェブサイトまで。第5回沖江通りうまんちゅ落語祭り、12月13日から18日まで沖江通りが落語寄せに変わります。各会場無料公演を毎日楽しむ、有料公演はじっくり楽しむ。お問い合わせは 868-0913 うまんちゅ落語祭りまで。
ラジオの力で歳末助け合い、沖江通りにある FM 那覇クリスマスツリーのもとに母子家庭に向けた支援物資の寄付をお願いしています。集めた物資は那覇市母子家父福祉会を通して母子家庭に届けられます。
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas from FM 那覇。
Merry Christmas from FM Naha.
F
はい、12月15日木曜日10時今40分になりました。木曜日ジャンプやっております。
はい、やっております。ゲストさんいらっしゃってました。ありがとうございました。ね、落語って落語は、まあ、なんとなく、まあ、そのね、うん、メンソーレさんとかもいるので、あれだけど、浪曲って本当に。
そう、全く知らないから。でもさっきね、ツイキャスでは、似た方おじさんかね。多分浪曲の触りのセリフみたいなのも送ってくれたりとかで、うん、やっぱ、そういうあれはあるんだなと思って。
器用な広瀬ならできるよと。
へ、
まあ、だから、この、なんだろうな、さっきこの、ね、言ってたけど切り替え、
あ、ね、瞬時にね、そうそうそうそう、上下で分けて別人演じたりとかするから、
なんかこの一人芝居とか、はい、まあ、ベンビーさんとかケイジャーさんがある漫談とかって一人の人をずっとじゃない、はいはい、一人芝居でも、ま、あのね、ね、ちょっとこうやったりはするけど、もう本当にこのなんていうの、一人が3行ぐらい喋るで、まあ、一人二役で3行ぐらい喋るとかがあるけど、うん、落語家さんとかって、まあ、浪曲もそうなんだろうけど、
会話だからね、もうこの二人の、
え、何、あ、そうそうそう、うん、ぐらいを一人二役でやるじゃん、
うん、
もうあれが本当にすごいなと思って、
あれできないんですよね、マジで。やってみようと思ってやってみるとなんかこんがらがるから、
右向いたら A さん、左向いたら B さんみたいな感じになるじゃん、で、うん、それで声色も変えるさ、喋るスピードとかも
意外とできないんですよ
ね、あれがね、釣られるんだよね、一人の人に、
あれどっちだったかなって分かる
それもある、今私どっち向いてるんだろうみたいな、うん、だからリズム感もないと絶対できないよね、
できない、いや無理よ、
いやもう本当にすごいよ落語家さんは、ね、うん、今日は真面目な番組だなって、
真面目な番組になりました、
いつも真面目な番組だよおそらさんいらっしゃってますね、沖縄で本格的な落語が聞けるんですねとなってますので、
そうなんですよ、この18日、はい、日曜日までね、
うん、
演劇祭り、演劇祭り、
まあ、無料公演のものと有料公演のものがありまして、まあ、夜かな、今日の夜、明日の夜、土曜日の夜は有料公演になってますね、で18日の先ほど言った18時からの FM 那覇さん、はい、まあ、その前にも純駆動でもやってますけど、この北山亭メンソーレさんがやるのはこの18時から FM 那覇で、はいはい、やりますので、もしいらっしゃれる方はぜひぜひよろしくお願いします。はい、救護しかしの俺さんも来てますね、
お、ありがとうございます。
松田さんがともきも芸の時はに声変えるよねと、
それは変えますよ、何言ってるんですか、
だから芸、まあ、芸人さんというか役者もの中でもいるんだけど、はい、この声色変えるってめっちゃ苦手だわけ、
あー、わかる、でも
なんか肯定はつけられるんだけど、うん、
それを保つの難しいですもんね、
そう、どの音だったっけとか、まあ、低い声から高い声とか、ちょっと子供っぽく甘えた声とか、うん、まあ、なんか沖縄チャンネルとかでもちょっとだけまあキャラつけるけど、はい、なんかね、そこまで声色が変わんないんだよね、だから何やっても同じになってしまうっていうのは、うん、
やっぱだからどの役やっても秋山だねって、
そう、なんか
どの役やってもトモキだねって言われるんで、ね、
芸歴12年目の悩み
難しいからな、
そう、だからやっぱコントやる芸人さんとか純選手とかそうさ、
はい、
今ね3つぐらいこの沖縄チャンネルでもキャラ作ってるけど、
草原おじさんとかマドオーバーでも全然違うし、
普段の純選手の声とも違うから、あ、やっぱ、ね、さっきのラジオが強いみたいな言ってたけど、
はいはいはい、
ラジオで耳だけでも、あ、このキャラ今純選手このキャラだとか、
うん、違う人だ、違う人の会話、そうそうそう
っていうのが分かるのは、
いや、それは相当すごい、
すごいよ、もう、まあ、なんか純は多分小さい頃に一人でなんか一人喋りで遊んでたんだろうなと思うけど、
あゆむさんもそれ言ってた、一人っ子だから、
ああ、なんか一人っ子のイメージでちょっとあれだけど、絵がうまいのと、そういうなんか漫談がうまい、
うん、
うん、なんか見えない友達を作ってるイメージが、まあ、ちょっととても偏見なんですけれども、
いや、でもなんかやっぱその小さい頃のそれがあるから、それが生きてるらしいですね、
うん、
それは言ってました、
だから何が身につくか、こうね、身になるかとか将来役に立つかは分かんないもんだなと思って、
うん、
マチャさんがカマドゥオバーのリアルさよと
リアルさ、
あ、いやでも、まあ、声がね、うん、オバーとかの
いるからな、本当にあんな声高いおばあちゃん、
う
ん、
もうだからさ、あの声でさ、あのヘッドホンしててこの編集してるときに、はい、怒られると結構さ、耳というかキーンってきたりとか、ソーキャンおじさんもずっとたまに怒ってたりするから、うん、それをずっと耳元で聞いてると、だんだんだんだん私がなんか
自分が怒られてるからではないけど、
なんか、あ、 辛いって
落ち込んでくる
そんなに怒らんでもってなる今日ちょっとね、あの撮った総研さんは台本書かせてもらってから、
はい、
あの純こんなの撮ろうって言って送って、でも私ごめんいい話しか書けないから全然さギャグとか面白くないからその辺は作ってって言って、
あ、なるほど、筋書きはじゃあ秋山さんがバーって、
そうそうそうそう、とかある程度 の頭とケツのセリフっていう か、流れだけ作ってやって、で純選手がいいっすねみたいな、もうなんかこれでやりましょうみたいな感じでやって1本目撮ったわけで、マネージャーともう一人スタッフさんがカメラマンで入ってくれるんだけど、はいはいはい、は知らなかったわけ、私が台本書いてるの見て、あ、
今回ね、
そうそう見て、なんか今回の総研おじさんっぽくないっすねあバレた、
毛色が違うと
そうそうそうそう、
落語のようにはいかなかったんで、すぐバレたんだ、
すぐバレましたね、はい、なので、まあ、別のあれもちょっと今作ったのでお楽しみということで、
また配信されるの、
配信されるの
楽しみでございます、
はい、一個ねメールが来てますね、
ありがとうございます
ごめんなさい、ともきさん、秋山さん、こんにちは。
こんにちは、
あんつばです。
あんつばさん、
昨日からオリジン石垣ライブツアーの発売が始まりました。
はい、
行くために予約手続きをしたんですね、ただ何度やっても予約できず、オリジン公式ツイッターから便の都合はいかがでしたかと来てたので、満席で予約できませんと返信すると、どうも代表ですわら、そんなことないはずですよわらと朱里之助さんから返信が来たんです。
やば、
ねえわらやめよう本当にね
社長が送る文面ではない
ねえ、なんかたまに無茶ぶりな営業来るときもさ、秋ママさんお疲れ様です、これいけますかかっこわらみたいな、もうわらやめよう社長はい、前回福岡ライブの時にアンドロイドスマホでは予約できなかったので、帰宅しパソコンで予約しようとしても満席で予約ができず、シュリさんもいろいろ調べてくれて、自分も調べた結果、あ、15日にマラソン大会があるみたいで、
マラソン大会、
あ、言ってたな、ホテルが予約でいっぱいで予約できないみたいでしたと、知り合いが石垣島にいるからホテルなしで予約できたら一番嬉しいけどなと来てますね。そして、あの、あんつばさんの最後も、一番嬉しいけどな、かっこわら。あんまりわら気にしてなかったみたいです。うん、ありがとうございます。ああ、え、これホテルが予約できないと、ライブも予約できないのってこと？ごめんなさい、ちょっとあんまりシステムが分かってなくて。
ちょっと確認しておきますわ、それは。マラソンのイベントがなんかあるのは初めて聞いたんで、僕も。
ああ、なんか、あ、これはまた別なのかな、
ツアーのチケットみたいなのがあるんで、
そうですね、ツアー、あ、ツアーのチケットか、ライブチケットとは別なんだね、
そうそう、ライブチケットは別でももちろんあるし、うん、でもあの航空券と一緒になってるとかいうツアーのやつがあるんで、もしかしたらそれが
買えなく、ホテルが取れないから、うん、まあ、申し込んだところでホテルもいっぱいですよっていう満席になっちゃってるんだ、
うん、多分、そんなことが、そんなことになってるとはつゆ知らず、すみません、
ね、
ちょっと確認してみます、
何かでね、まあ、ちょっとオリジンの SNS 今後見ていただいて、
はい、
ね、なんかできればいいんだけど、のにゃ
にゃ
にゃ
にゃ、
はい、ということで、トモキーが、舞台監督、
はい、
はい、ラッキーも受付で、
まあ、
うん、受付にいますので、
はい、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
いや最近受付の仕事が増えてきまして、
いや
この前もね、あの木曜日終わった後に、
はい、はい、ああね、
はい、前平商店、
前平商店、木山商店って言いそう、
前平商店、
商店だけの、
木山商店もやったから、木山商店の受付もやりましたから、で前平商店のね受付もやって、
はい、
はい、ミカさんにすごいスムーズって褒められた、なんかすごいスムーズだったんだけどって言われて、あのテンブスで働いてるユリエにも、
あ、はい、
ね、安心感って言われて、ね、もう、はい、受付で褒められてます、
受付として開花してます、ね。
はい、ということで、
はい、
石垣ライブ、まあ、スポンサーさんもねついてまして、
はい、
スポンサーさんの方のところにオリジンオーライライブ in 大阪2023年5月13日開催決定と、
あら、
こちらも書かれてますので、
そう、実はもう決定してるらしいですね、
決定してますね、私もあのそれこそまた受付でいきませんかって言われてるんだけど、
うん、
もしかしたらちょっと大勢の関係が何かあるかもしれないから、あの、
なんか、これないんだ、
いや、ちょっともうちょっと待っててって言ってる、あの飛行機取るっていう時期に、
あの
ちゃんと返事するって言って、まあ、はいはい、さすがに大勢公演なんで、あの3月、2月とか3月には決まると思うから、
はい、
さすがに1ヶ月前に、来月大勢やるよーにはならないから、
うん、まあ、それなら大丈夫
です、ね。そうそうそうそうそう、なので、はい、まあ、まずは石垣公演ということで、
はい、
はい、天気いいといいな、私、帰りの便、一便送らせてもらったからな、
なんで、
え、 ちょっと歩こうと思って、お散歩してから帰ろうかなと思って、
ありなんそれ。そしたら俺もそうしたいから
お散歩してから帰ろうかなと思って、
もう
さすがに潜れないからな1月は。
あ、寒いか。
もうちょっとしたら潜りたかったけど、でもあれなんだよな、潜ってから飛行機乗るのは NG だからな。潜るんだったらもう1日止まらないといけないし、
確かに体力的なのもあるな。
そうそうそう、それはないな、体力は大丈夫。あ、うん、あ、マチャさんが代表とやり取りしてましたねと。すごい、もうみんなで見られるところでやり取りしてるからねDM でやればいいのにと思って。アンツバさんが大阪行きたいって言われて、
大阪もぜひ
ぜひぜひ
5月に決まっておりますので、
きっと多分ね、みんなそれさっきのそれこそトモキがね、
はい、
あの大阪って聞いて背筋伸ばしてるから、多分芸人みんな背筋伸ばしていくと思うからよ。
でも意外とお笑いのネタとかって、うん、東京より大阪の方たちの方が舞台はちゃんと見てくれるんですよ。
まあ、慣れてるっていう感じ。
キングオブコントの予選も、うん、我々は結構ね、大阪行った方がいいってもうみんな芸人は言ってます。
なんか最初はちょっと避ける傾向があったさ。
そう。
ね、大阪の方が
本場だからなっていう。
なんか受けづらい、なんか受かりづらいみたいな。
東京はね、知らないこの芸人とかが出てきたら、うん、知らんからでもう見てくれないんですよ、ネタ自体を。
へー。あ、そこに関してはやっぱちょっと身内のあれがあるんだ。まあ大阪は逆に芸人さんが多いから、お、なんだ次のやつはどんなやつだみたいな感じで見てくれるみたいな、
とか単純に知らんけど見る、
うん、
で面白かったらちゃんと面白いわーってやってくれるし、面白くなかったら面白くないってはっきり言うし、
まあ いい意味でのこの、まあ、はっきりしてるというか、
うん、
大阪のっちーさん、大阪普通で大丈夫よって来てますね、
うん、だから大阪でそのお笑いの舞台を自分たちでやるとか、うん、舞台に立つんだったらやっぱ大阪はすごく頼もしいというか、
オリジンだけっていうのはある、このオリジン主催の大阪ライブっていうのは。
いや、ないですよ。
初
初めてだ
った。
こんな県外でやることが今までなかったんですから。
まあそうだね、こんな、ね、頻度でね。マチャさんが福岡はいつって来てるんですけど、とりあえずまだ福岡は決まってないかな。去年行ったよね。
今年の1月かな。
今年かまだ、
はい、
そうそう、本当は行く予定だったんだけどな、なんか営業が入っていけなかったんだよな、はい、まあ、またね、いろいろと、まずは石垣やって5月に大阪やって、またいろいろと発表があるかと思いますので、はい、よろしくお願いします。新都助とか純は大阪でやったことあるな、やってましたね、
純都助でね、なんか、うん、
居酒屋さんみたいなとこでやったりとか。そ
うそう、やってました ね、だからオリジンとして全体で行くのは初めてですよ、
まあ、何組かだけど、まあ声優たちが行くのは、
はい、オリジン笑いライブをやるのは初めてでございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。秋山さん、もぎりの秋山という異名がつきましたよ。
あんまもぎりやんないんだよね、あ
の、
受付のね、そうそう、お金の方に行っちゃうから。だからお笑いライブに焦点決に出るようになってからあんまりやらなくなったから。で、前は日付変更戦とかは、はい、受付もやって場内もやって音響照明もやって前説もやってとかちょいちょいあったんだけど、はい、それがなくなったから、まあ、なんだかんだでそんなに、で、オゼノももう絶対出ちゃダメみたいな。
はいはいはい、はい。
まあ、コロナの影響もあるし、まあ、役柄的に、この、上演前にお客さん前の前に出ちゃダメみたいな。うん、
はいはい。
まあ、普通、それが普通なんだけどね。なんだけど、なんか、あんまだから、受付やる機会はだいぶ減ったんだけどね。
久々に。じゃあ、コロナもちょっと明けてきて、そのイベントとかができるようになってきたら、うん、受付も増えてきたんだ。
そうだね。でも楽しいよ。なんか、
緊張でしかないけど。
そう。もうなんかね、まあ、だから飲食店が長いから、
はい、
で、昔すっげー忙しい店で働いてて、はい、このウェイティングがめっちゃかかっててとか、もうだから今、何席開くって言って、開きますって言って、あ、じゃあ何名様でお待ちの何名様って言ってご案内したりとか、なんかやってたあの感覚の感じ。
へぇ。俺もうだって受付一人対応してたらもう次の人わからんから、そのまま通しそうだもん。
めっちゃ声かけるよ、だから。めっちゃ声出す。次のお客様とか、団体様ではこちらでお待ちくださいとか、お隣の窓口で対応するので、次の方どうぞとか、もうめっちゃ動かす、お客さんを。
へー。
もうなんか、指示する。
プロフェッショナル来るぐらい、じゃあ、受付はプロフェッショナルなんですね。
いやー、ないな、それは。まあ、でもほら、起承転結、まだ出てないときは、はい、で、会長に、まだもう本当に、お笑いライブがもう270人とか天ブス満席だった時は会長からお前会場係なって言われて、秋山いたら大丈夫だろって言って、
あ、任命されるの。
そうそうそうそう、
バイトリーダー的な感じで。
大阪のっちーさんが、3万人の京セラドームのもぎりやったことあるよって。
やっぱ
わ、
自動にしてくれもう。そういう人数は 人の手を使わんでくれ。
まあ昔のあれでしょうね、うん、まあ半券あった方がね、人数数えたりとかは大変。まあ今はもしかしたらシステムがね若干変わってるかもしれないけど、うん、3万人かも。たまになんかさ、線が点線がうまく入ってないやつとかデイジーライラするわけよ。あいいな。だからでもね、大きいライブのスタッフとかなんか裏とか、うん、なんかあのあるさ、たまにジャニーズの 裏側みたいな、あんなのとかもめっちゃドキドキしながら見るもん。なんかそこにいる感覚、なんか裏側にいる感覚になる。なんかライブとかそういうなんか大人数が入る演劇とか見に行ってもそうだけど、客席気にする。
あ、なんかわかる。なんかやっぱ見るとこ違うんですよね。
そう、なんかお客さんの反応を見て、あこうなん、まあ、あんまりキョロキョロしないけど本番中は、うん、なんか見て、あそうなんだとか、始まる前にこうやって音響室とかこうやってとか、うん、ブースとかこうちょっと覗いて、
あっちにあるんだ、
そうそうそうそうスピーカーどこにあるのみたいな、あんなの気にする。
あれこれ照明どっから当たってる
そう、わかるわかる、 あんなところにもムービングあるんだみたいな、
すげーみたいな
そうそう、楽しいよね。
ええー、はい、
はい、何の
何の前、
何の前、
はい、というわけで、はい、本日はです
ね、私はエンディングが流したい、
なんかいつもと違う感じの木曜リジンチャンプルになりましたけども、以上でございます。
はい、ありがとうございました。
はい、また来週も、うん、ありますので。
来週最後だよ今年。
そうなんですよ、
うん、2022年ラストの放送になります、
はい、来週は最後になりますので、さあ果たして赤城は戻ってくるのかこのまま戻ってこないのか、そこもぜひお楽しみに。というわけで、本日のお相手は、緑キャップと思って
はい、激動でから秋山ひとみでした。
また来週、
良いお年を。バイバイ。まだ早い、来週ある来週来るよね
良いお年を、
来なさいよ。